シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はターについて話します。
はい。
この作品は2023年5月12日公開で、アメリカ映画で158分ですね。
うん。
監督がトッドフィールドで、制作にもトッドフィールド入って、脚本もトッドフィールド監督ですね。で、映画 .com の説明を見ると、In the Bedroom、Little Children のトッド・フィールド監督が16年ぶりに出かけた長編作品で、ケイト・ブランシェットを主演に、天才的な才能を持った女性記者の苦悩を描いたドラマ、ということですね。
はい。
で、この作品は、あれですね、いろんな賞を取ってて、2022年の79回、ベネチア国際映画祭で、ケイト・ブランシェットが、まあ、最優秀女優賞。
うん。
ゴールデングレーブ賞でも最優秀主演女優賞とか、
うん、
はい、アカデミー賞では、まあ、6部門ノミネートされたんですけど、
うん、
多分1個も取ってないんで。
ああ、そうなんですか。
はい。じゃあ僕から。
はい、お願いします。
します。僕は今年ベストに近い作品だなと思いました。
うん、
まあ、こんだけ評価されてるやつはベストとかで恥ずかしいんですけど。
いやいやいや。いいんじゃない
ですか。でもめちゃくちゃ面白かったですね。
ああ。
はい。なんか、やっぱ僕はテーマ性とかすごい、価値を置くタイプなんで、
はい、
今この時期にこのテーマ出してくるかっていうのってあんまないから、そこが新鮮だし、起点的にも面白かったなっていうので、
うん、
もうめっちゃいろいろ考えさせられたし、
うんうん、
面白いなと思いましたね、
はい。
あとまあ、作品自体の雰囲気も重厚だし、
うん、
いや僕は正直言ってこれがアカデミー賞でいいだろうと思ってるんですけど、
いや、はい、そうですね。
なんでエブエブなんだろうってすごい見てめっちゃ疑問に思いました、ね。
はい、
まあ、ここでちょっと結局エブエブ話してないですけど、
はい、
僕はあんま面白くなかったんで、
うん、
しかもテーマ性もよくある話じゃんって思っちゃったんですよ。
うん、まあそうですよね。
まあ人生万歳映画じゃないですか。
うん、
まあ、その描き方がまた変わってるかもしれないけど、
はいはい、
そんなにすごい話かなと思うし、
うん、
あと主演の、ミシェル・ヨーが撮りましたけど、主演女優賞。
はい、
いや、絶対こっちの方が上だろうと思ったし。
そうですね。
だって、今ちょっと、後で話そうと思ってるんですけど、ケイト・ブランシェットの、ね、はい、マジ演技がすごいし、
うん、
彼女じゃないと多分この演技できないと思うんですよ。
うん、そうですね、う
ん。綺麗な女優さんっていっぱいいると思うんですけど、
うん、
品がある、あって知性があって、威厳もある女優さんって多分、あんま思いつかないんですよね、
うん。そうなんですよね。だから、女性の指揮者で、まあ、世界一みたいな、まあ、
うん、
立場の人じゃないですか。
はい。
やっぱそれ必要ですよね、その辺が。
その説得力必要だし。
うんうん、絶対ね。
しかも、ちょっと男性にも負けない強さみたいなのも必要だし。
はい。
それは、ソーの時にあの、なんだっけ、役やったじゃないですか。ヴィランの役。
はいはいはい、はいはい。
それに通ずるとこある
っていうか、うん。めっちゃ強かったですね。
もう、うん、はい。しかも、まあ、理論武装というか、まあ、ちゃんと頭もいいから、
うんうん、
言い返せないところもあるし。
はい。
まあ、しかもこの役ってやっぱ権力者であることがやっぱ重要なキャラクターなので、
うんうんうん、はい、
そのなんていうか、うん、ただ綺麗な人だとかだったら絶対ダメだと思うんですよ。
うんうんうん、
やっぱ説得力がないというか、はい、周り、仏さんの周りも多分いると思うんですけど、なんか近寄りがたいし、この人に言われたら言い返せないみたいなってやっぱいるじゃないですか。
うんうんうん、
その迫力って必要なんで、
うんうんうん、
彼女でしか多分僕はできなかったなと思ってるんですね。うん、だから、ミシェル・ヨーの役は、正直、他の人でも多分できると思うんですよ。
そうですね。
まあ、彼女の生い立ちとか、そのカンフーとかっていうのはあるけど、
あ、うんうん、
あるけど、でもまあ、どっちか二人の、どっちか選べって言われたら、多分僕は間違いなくこっちじゃないかなと思ってて、
うんうん、
まあいいんですけどね、アカデミー賞。
まあね、そういう賞だなって僕は思ってるんで、あれですけど、
まあまあ、はいはいはい、はい、うん。まあそこはまあいいとして、
はい。
はい。だからそれぐらいさっき言ったみたいに、まず一つ目の素晴らしいところ、ケイト・ブランシェットの存在感、まあ、演技とかを超えた存在ですね。
うんうんうん
うん、そこがもうすごいし、
うん、
あと途中でその、表現していくところあるじゃないですか。
うん、
アコーディオン聴いてるてとことか、
うん、
あと、指揮者に体当たりするシーンとか、
はい、
で、指揮者に体当たりする前になんか立ってたじゃないですか、シンバルの横で、
うんうんうん、
待ってるシーンがあったじゃないですか。
はいはいはいはい、
あの時の顔とかやばいし。
いやすごかったですね。
もう、こいつやべえっていうの
は、
も
う、そう、
一瞬でわかる顔だったし、なんかあれってなんか、エンパイオブライトの、オリビア・コールマンに通じるというか、
そうですね。そういう顔ですよね。
名優、 二人ともすげえな、みたいな。はい。まあ、まず、だから本当に、彼女が見えたっていうことで、まあ、もともとケイト・ブランシェって僕が一番好きな女優さんなので、まあ、引き目もあるんですけど、にしてもやっぱ、それを見るだけでも価値がある映画かなと僕はちょっと思ってますね。で、美術的な、まあ、重厚さというか、まあ、クラシックの世界をちゃんと描いてて、本当にその世界にぷっぷり入れるというか、いうのもいいですし、まあ、部屋の感じとか、そのケイト・ブランシェターが住んでる部屋とかの感じとか、本置いてる、まあ、戸棚とかもいいし、一方はその、あの、なんだっけ、オルガの、
はい、
が住んでるのかどうかわかんないけど、なんか洞窟みたいな感じのところに、の雰囲気もすごい良かったですし、
はいはいはい、
そういう雰囲気作りだったり、美術の感じも100点だなと思いましたし、ただなんか、前半ほぼ会話劇なんですよね、これ。
そうなんですね。しかも長回しが結構多いし。
そうそうそうそう。はいはい、ずーっと会話二人で喋ってるだけだし、しかも知らない、その時まだ登場してない名前がバンバン出てくるし。
そうそうそうそう。
で、専門用語みたいなの結構出てくるじゃないですか。うんうんうん、クラシックの、
うん。有名な人の名前とかね。
そうそうそうそう。うん、まあ、聞いたことあるんだけど、はいはい、それがこの話にどう関わってくるんだろうとかっていうところが難しいから、
うん、
すごい、難しく感じちゃうんですけどね、
うん。
だからちょっと眠くなってくるんですけど。
うん、
でも途中からでも後半、その会話劇が終わってからは、
うん、
畳みかけてくるというか、
うんうんうん、
まあいろんなことが分かってくるから、すごい面白くなってくるなっていう気が。
うんうんうん、
だからでも一回でだからあんまよく分からないような作りにはなってるかなって気がして、
ね。そうですね。まあできたら二回見たいなっていうところはありましたね。
はい、うん、最後まで一回分かった上でもう一回彼女の言動とかを、
うん、
チェックするっていうのもあるとか、
はい、
会話してる時の表情とか、
うんうんうん、
うん、っていうような作りのまあ映画ではあるかなっていう気はしましたけど、
はい
はい、あとなんだろうな、で、まあテーマ性の話、さっき言ったテーマの話になるんですけど、
はい、
まあすごいなと思うのは多分見てる人によってテーマの捉え方が変わるだろうなっていうのがあって、
うんうんうん、
で一番素直な見方はキャンセルカルチャーの話じゃないですか、
はい、
まあ権力者が、まあ、彼女的には普通に過ごしてきたはずなんだけど、
うん
まあ、周りの人の批判というか時代に合わないことによって、うん、まあ、その仕事を追われるっていう、
うんうんうん。まあ、スキャンダルみたいなことですね。
スキャンダルみたいにされて、うんうん、まあ、実際にその、ター自身も、なんか、なんだっけ、ロボットっていう表現してたのかな。
ああ、よく使ってましたね。
はい。うんうん、ロボットたち、によって、まあ、追い落とされるみたいな。
はいはいはい。
いうふうに感じてるっていうか。
はいはいはい、はい。
でも、だからその、権力者側からしたらそういうに見えるんですけど、
うんうん、
でもそうじゃない人からしたら、本当ミートゥーじゃないけど、
うんうん、
まあ、ワインスタインほどひどいことは全然してないですけど、
うんうん、
でも、それに近いやつの話っていうふうにも捉えられるし、
そうですね、うん、
だから自分がどの立場にいるかによって、見方が結構変わる作品。
うんうんうん
だし、それを容認してる作品だと思うんですよ。
うんうんうん、
まあ、監督がどう思って作ってるかわかんないですけど、はいはいはい、僕はどっちに、人によって見方変わるだろうなっていうのをすごい思ってたんで、うんうん、その作りもすごい面白いなと思ってて、
はい。
だから、いろんなことが起こるんですけど、うん、答えはちゃんと明示してない部分も結構あるから、その、そういう作りのおかげで、見る人によって意見が変わるっていうのは、あんまないというか、
うんうん、
そういうすごい素敵な体験というか、
はい、
っていうのもいいかなっていう。だから自分のリトマス試験紙にもなる作品なのかもしれないと。はい。で、なんだろうな。まあでも結構わかんない点もいっぱいあるんですよね。
うん、だからそうなんですよね、うん。
謎にして、したままにしているので、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、はい。
これはどういう意味があるんだろうみたいな。
はいはい。
そう。うん、まあそれは後で話にして。
そうですね。はい。
なんか、あともう、もう一ついいなと思ってるところは、その、ターの人柄というか、
うん、
出てくる人たちはみんな能力がある人が多くて、
うんうんうんうん、
まあ、当たり前なんですけど、ターっていう人も、ただ権力を持ってるだけじゃなくて、はい、それを裏付けるその能力や努力を常に惜しまない人であるっていう、うんうん。
そうですよね。登りつけ、詰めたわけですからね。
はい。うんうん、でも、中には、一見なんかあんま仕事してない、けど、もう今権力あるみたいなやついるじゃないですか。うん、
まあまあ世の中にはいますね。まあ、はい。
森喜朗みたいなやつ。名前出すと。
はい。
こいつ、いつから権力者なんだよ、みたいな。
そうです
ね。何の能力なんだよ、みたいな、うん、いるじゃないですか。
はい、
でもそうじゃなくて、うん、リディアはもう明確に能力が高いし、
うんうん、
努力もめちゃめちゃしてるし、
うん、
だからなんか、ストイックなんですよね。まあ、走ってるっていう業者もそこに通じるところあるかもしれないですけど。
うんうん、
でも、それ、だから本人としてはすごい頑張ってるだけじゃんって思ってる部分が多分あるとは思うんですけど、
うんうんうんうん、
で、しかもあの人がもし、権力者じゃなくて同じことしてたら、
うん、
例えばまあ、その、誰かの、もう任命するとかってことはもちろんできないから、そこはないにしても、
はい、
あと、その、クリステ自殺した女の子、
うんうん、
妨害してるのは権力者がだからできたことだとは思うんですけど、もちろん。
はいはい、
でも、女性とのスキャンダルというか、うん、いろんな人とこう、交流、多分してんだろうなっていう感じの、
うんうんうん、
まあ、あれも権力があるから、女性が寄ってきたのかもしれないにしろ。
まあまあ、そうですね、うん。
で、その部分であんま叩かれなかったんじゃないかとか思ったりとか。
うんうんうん、
だからなんか、そのラインもうまいこと設定してるなっていうか、
うんうんうん、
ただの権力バカみたいなんじゃないっていうか。
はいはい。
うん。そう思うよかったかなと思うし、
うん
う
ん、
そう。なんだっけなと。まあだから例えばそのモンスターハンターの最後、
はい、
曲をやりますけど、
はい、
あれ、あの時も全然手抜いてないんですよね。
そうなんですよね。
現実とかもちゃんとスコア見たりとか。は
い、うんうんうん。だ前振りがうまいですよね、うん。映画的にも。
うんうん。だから、彼女自身にも共感できるし。
うんうん。だから、まあ、結局バカにしてないっていうことですね、ああいうものに対して。
そう。
彼女は。
うんうん。彼女もバカにしてないし、ああいう人に対して断罪もしてない。
うんうんうん。
映画でもあるかなと。
うんうんうん。そうです、
ね。だからちょっと、アカデミー賞取れなかったのかもしれないとちょっと思ったんですよ。
あ
今となっては逆にキャンセルカルチャー的なとこあるじゃないですか。
あなるほど
ま
あ、
キャンセルカルチャーって言ったらなんていうか、それを自身がダメみたいな言い方になりますけど、
うんうんうんうん、
例えばワインスタインとかミュートゥー運動でとかそうだし、うんうんうん、それやった人たちはみんな、もう出てこれないとか、
うん、
でも逆にジョニー・デップみたいに、ちょっと事実無根みたいな感じのところもあったりとか、
そうですね。うんうん、
いうのまあ結構あって、
はいはい
だからそういう、まあ流れ的にはでも、MeToo 的なことをし、MeToo というか、まあその、セクハラ的なことをした人は、全部退場していくっていう流れにはなってる。
うんうんうん、
でもこれはちょっとそこに一石を投じてる部分もある映画のように感じられてしまうから、
はいはいはい。
その作品賞を取るときに、投票しづらいみたいな。
なるほどね。うん。
もあったのかなってちょっと思ったりとか。
はいはい。
うん。まあでも、まあはい、僕はもう、素晴らしかったですけどね、
うんうんうん。
で、最後にさっき言った疑問に思う点なんですけど、
はい。
一番みんなが分かんないところ、分かんないというか、なぜなんだっていうところは、
うんうん、
その、オルガを追いかけていった時に、
はい。
こけて怪我するじゃないですか。
はいはいはい、はい。
なのに嘘をつくっていう、その男性に襲われたんだよって、
はいはいはい、
なんであの嘘をつく必要があるのかとか、
うんうんうんうん、
まあ、だって別に、わざわざその嘘つかなくていいかなっていう、こけたでいいかなと思うし。
うんうんうん、
だからオルガを追いかけたことを隠したいからっていうんであれば、別に、そこで、だからどっかでこけたんだって言えばいいじゃないですか。
うんうんうん、
それなんでわざわざ男性に襲われたって言わざるを得ない、言わないか、言ったのかって、
うんうんうん、
とか、
はい、
あとは、子供が夜中なんか叫んだんですよね。寝てる時に。
うんうんうん、
ターの娘が、
うんうん。
で、ターが、ター、あ、リディアって呼ばれて行くんですけど、
うんうん
部屋に行って、で、大丈夫よ、みたいにしたら、外を見るんですよ。
うんうんうん、
外っていうか、ま、あの、ドアを、
うんうんうん。
で、リディアもドアを見るんですよ。
うんうんうん、
でも、その理由がなんか多分、あんま、なんもないまま終わる、
うんうんうん。
そこも僕は分かんなかったんですよね。うんうん、はい。まあ、あとは、この作品のヒントになるような、例えば、ショーペンハーウェルだったりとか、カレアンとか出てきた。まあ、いろいろそういう。
うんうんうん
ことは、まあ、多分調べればわかると思うんですけど、
はいはい、
僕は調べてないなっていう。
はい、
あとはそうですね、最後、マッサージ、
タイ
かなんかで、
うんうん、
アジアの国でマッサージの時に、はいはい、まあ、5番の、彼女、
うんうん、
まあ、マーラの5番から来てるのかもしれないけど、
ね、うん、
それを見て吐いちゃうっていう。
はいはい、
だからその中で彼女はどういうふうな感情で吐いたのかっていうところも、
うんうんうん、
まあ、各々の感想に委ねられてるところは。
そうですね。うん。
うん吐くってやっぱ映画で結構重要な表現ですよね。
そうですね。うん。なかなか、
うん、
普段はないですからね、普通には。
うん。
うん。よっぽどのことじゃないと。
うん。だから映画はやっぱ小説と違って文章で気持ちを表現することは全くできないから、
うん、
ああいうふうにデフォルメして描かざるを得ないって、ね、うんうんうん、はい。だから彼女はどう考えたんだろうなっていう。うんうん、まあ、僕の解釈では、やっぱ、今までその、女性に対してやってきたこと、
うんうん、
反省の意味を込めて吐いたのかなと思ったんですけど、
ああ 自分がやってきたことを改めて思い出したというか、うん、見せつけられたみたいなことですか。
そう、うん、あれは前はみん、その、従順に決めされたりやらざるを得ない人たちじゃないですか。
う
ん
う
ん、
はいはい。
で、自分の権力に従ってた女性、
うんうんうん、
もうああなったのかもしれないと思って、
うんうんうん、
入っちゃったのかもしれないって思ったんですけど、
うんうん、
でもそんなにひどいことしてるのかなって僕はちょっと思ったりもしたり。
そうですね。だから、どれぐらい彼女がひどいことをしてたかっていうのも、実際描かれないんで分からない部分もありますし、うんうん、映画では特に何もしてないですもんね。
はい。でもなんかいろんなあの、副指揮者、
はいはい、
任命しようとしてる女の子いたじゃないですか。
はい。フランチェスカ。はい。
フランチェスカ。
うん。
はい。燃える女の肖像の。
そうですね。
彼女ですね。はい。彼女とも多分関係あっただろうし。
うんうんうん。
オルガとは関係なかったかもしれないけど、まあ、オルガのことを狙ってただろうし。
ですね。うん。
多分結構な人と寝てるっぽい感じじゃあったんですか。
うんうんうん。
でも彼女自身は、そんななんか、あの囲いの中に座ってて、それを指名するような立場だと自分のことを思って、あの状況でも思ってたのかなとか思ったりとか。
ああ。うん、まあそこで初めて気づいた。
気づくのかな。
まあなるほどね。
まあ、うん、と思う。なんですよね。まあまあ、はい。まあ僕の感想は、そんな感じです。
はい。
はい。じゃあ、おときさんお願いします、はい。
ありがとうございます。僕も、いや、これは素晴らしい映画だなと思いました。
うん。
うん。とても良かったですね。
うん。
で、まあ、アカデミー賞の話も、まあ、松さんの、僕も、同意見で、
うん、
これだろうって僕は思ったりしましたけど、
うん、
まあまあそれはいいとして、僕は一回しかちょっと見てないんですけど、
はい、
まあできたら時間があればもう一回見たかったなっていうところではあるんですけど、
うん、
やっぱ松さんおっしゃったように最初話についていくのが、こう、大変ですよね、
うん、はい。
もうついていくのだけで精一杯で。
でもテーマ性もよくわかんないまま見てますからね。
そうなんですよね。
うん。うん、
なんか、誰が誰だかっていうところもあるし、うん、顔がね映らないところも特にあるし、
はい、
あとはもうそのクラシック音楽に詳しくないっていう部分もあって、
うん、
そのカラヤンとかそういう有名な人は確かにわかるのはあるんですけど、
うん、
マーラーっていうの僕はそんな知らなかったですし、
あ、
うん、だからその何の話かなっていうかね、わかんないな、難しい話だなみたいなところが、
うん、
やっぱちょっと出遅れる気はするんですけど、でも、うん、まあ、わざとかもしれないですし、それは意図的かもしれないし、うん、別に、それは大事、重要なことではなくて、やっぱこの映画の特徴としては、見た後に、見終わってから後から、いろいろ考えることができるし、
うん、
松さんおっしゃったように、テーマ性は結構いろんなテーマが盛り込まれてると僕は思いましたし、
うん、
しかもオープンクエスチョンで終わっているっていうところが多くて、
うん、
すごく見る人によって感想違うし、
うん、
まあなんでしょう、そのやっぱバランスですよね、
うん。
もちろんその、例えば社会問題として難民の問題だとか戦争の問題を分かりやすく描く。うん、こう今現実はこうなんですよみたいなのを訴えるっていう映画も素晴らしい映画あると思いますけど、う
ん、はい、
これってやっぱりその極端だから分かりやすいっていう作品もあれば、どっちとも撮れるように描いて、
うん、
見る人によってちゃんと考えてくださいねっていう風に作っているというか、
うん、
やっぱそれってすごい、まあすごいっていうか一番難しいんじゃないかなって僕は思ってて、
うん、これしかもその最初に学生にも、まあその作家がその人間的にクソでも、
はいはいはい、
作品とはまた別だみたいな感じの、
はいはい、
とこも言うじゃないですか、
はいはい、
それも踏まえた上でのこの一連の流れだから、
そうなんですよね。
はい。ごめんなさい。はい。
いえいえ。だから、本当にこれ、すごい作品だなって僕は思いましたね、うん。だから、まあ、その評価されるかどうかちょっとね、アカデミー賞取れなかったらなぜかっていうのはわからないですけど、うん、
はい、
まあ、これこそ映画だなっていう感じで僕は、しましたね、うん。
うん。
で、もう一つやっぱり、ケイト・ブランシェットがいなかったらこの映画はできないだろうなっていうところですよね。うん、 で、マーさんがケイト・ブランシェットお好きなのは知ってたんですけど、
はい。
僕はそこまでその、すごい俳優さんだっていうふうには、まあ、もちろん今まで作品いくつか見てましたけど、うん、多分主役の作品ってそんな見たことなかったから、
は
い、ないかったからかもしれないですけど、
はい。
いや、この人は世界一だなってちょっと僕が今思ってるぐらいで、これを見た後には、
うん、
いや、すごかったですね。だからまず、良かった点は一つ演技ですよね、
うん。
うん。だから、で、その、クラシック音楽に僕が詳しくなかったっていうのもあるんですけど、
うん、
この人、この見終わるまで、リディア・ターっていうのは、実在の人物だと僕思ってて、
ああ、は
い。それぐらいやっぱリアリティがあったんですよね。
はい、誰かの、を、彼の人が演じてると
思うんですね。そうそう、そうなんですよ。だから、すごく細かいところも多分設定があるし、
うん。
それを見事にケイト・ブランシェットが演じてるし、
うん。
あ、こういう人きっといたんだなっていうふうにやっぱ思っちゃったんですよね。
うん。
で、特に最初の紹介とかあったじゃないですか。
うん。
司会者とこう、なんですか、インタビューみたいなね、座ってしてるところとか。うん、あそこでもまあ経歴とかいろいろ紹介されたりとかしてね。
うん、うん。
で、実在の人物の名前も出てくるじゃないですか。
はい。
誰々に、が師匠、はい、師匠でみたいなところがね、うん。うん。だから、あ、本当にそれを僕は勘違いしてしまうぐらいよくできた話でしたよね。
うん。
あとはその人としてやっぱりその細かい仕草とか、
うん。
そういうのもやっぱりさすがだなって思うところやっぱりあったんで、
うん。
ね、この舞台袖で出番を待ってる時のすごい神経質な感じとか、
うん。
緊張してる感じとか、
うん。
まあ、それこそあれですよね、その、先ほど松さんおっしゃったその、指揮者をぶっ飛ばすシーンの直前の、うん、あそこの待ってるところの鬼の形相というかね、
うん、
迫力とか、だからその辺がやっぱり、もう、本当この人の演技なしでは、この作品ができなかったなっていうところですよね。
うん。
うん、まあまあ、ね、長回しもやっぱすごかったですし、
うん、
よくあんな喋れるなって僕は思いますよね。うん、演技であれ。
確かに。
演技じゃなくても、あんだけ、よく喋れる人ってね、なかなか、すごいなって思いますけど、
うん。うん。めちゃめちゃ落ち着いて、そうそうそう、雰囲気で話しますからね。うん、
そのインタビューと、その後の講義のシーンですよね。特に長いしね、うん。
ちょっとなんか、笑い部分を入れてくるところも、なんかああいう立場の人っぽいなっていうか、
そうそうそう、
ああいうインタビューで。
うん。いや、あれもすごかったですね。で、あとまあこれはパンフレット読んで分かったんですけど、
はい。
今回は、ノンスタント。スタントなし。全部彼女がやっているってところですよね。うん、だから、実際の演奏。まあもう指揮をしてるとこもそうなんですけど、
うん、
まあオーケストラの人たちは本物のオーケストラの方たちで、うん、コンサートマスターの彼女だけは俳優さんなのかな、
うん、
はいはい。パートナーの女性ですよね。
うん、
あとは、ほぼ多分、本当の演奏者の人で、
うん
で
ね
うんうん、オルガもそうみたいですね。
オルガも演奏
者なんですね。演奏者なんですね。
へぇ、
うん、まあ、だから演技初挑戦だったみたいですけどね、あの人は。
う
ん、だから、楽器を、まあ、演奏するのもまあ、プロになるのはそんな簡単じゃないんで難しいですけど、うん
はいはい、
指揮者ってその、やっぱり、なんでしょう。まあ、わかんないですけど、多分一番偉い人だって僕は感覚があったんで、音楽をやる人の中でも。
うん。
だからそれを、マスターして、まあ、もちろん、本物の人が見たら、ケイト・ブランシェットの演技とか、指揮のね、感じではどうなのかわからないですけど、遜色全然ないところがやっぱすごいなと思いましたし、
うん、
あとはドイツ語喋るっていうのも、マスターしたそうですし、
うん、
アメリカ、訛りの英語も練習したっていうことですね、うん、みたいで。
あれ、この人オーストラリア人でしたっけ？
あ、そうですね、確かね。
はい。
はい、あとは、多分、そこのシーンのことだと思うんですけど、その、車でちょっとイライラして飛ばすシーンがあるじゃないですか。
うん、はいはいはい。
あれも多分本人が運転してるみたいで。
おー、なん
すか。その、車を運転する練習もなんかすごい広いとこで、なんかしたみたいなこと書いてありましたね。
お
ー。はい。ごめんなさい、ちょっと待ってください
。はい。あ、10時になるからか。
ごめんなさ
い。
飛びました。
はい。
はい。で、良かった点の、二つ目としては、やっぱ先ほど松さんおっしゃったようにテーマ性なんですけど、
うん、
一つじゃないんですよね。まあ、大きくはその、キャンセルカルチャー的な部分かも、かなというふうに思いますけど、それ以外の部分のテーマも、うん、まあ、細かいのを見ていけば結構いくつかあったと思うんですけど、
はい。
まあ、キャンセルカルチャーにつながるかもしれないですけど、その、権力構造というかね。
うん。
特に、オーケストラの世界は保守的で、男性がやっぱり力を持ってきたっていうところがあるんで、
うん。
そういう男性が作り上げてきた、権力構造の、まあ、その中での常識みたいなものを描いてるとか、
うん、
まあ、それが旗から見るとやっぱちょっとおかしいよみたいなところとかね、
うん、
まあ、ちょっと批判的な部分もあるかもしれないですけど、そういうところとか、そこに、女性で、しかもレズビアンのターが入って、
うん、
なんだけど、今度やっぱり彼女が頂点に立つと、同じように権力を持って、まあ、
うん、
それによって、どこまで本当かわからないですけど、まあ、搾取をしていたみたいなところですよね。
うん、
まあ、権力を使って自分のいいように人を選んだりとか、
うん、
いろいろしてたっていうところが、まあ、描かれてるところですよね。
うん、
であとは、まあ、その映画的には、テーマというか、そのスリラー的な要素というか、だんだん彼女が追い詰められていくというかね、ちょっと気が変になってしまうような、うん、なんか、女性の叫び声が、その、走ってる、ランニングしてるとき、モリモリみたいなね、聞こえるっていう。まあ、ホラーとまではいかないですけど、
うん、
そういうシーンとか。まあ、でも、メトロノームが勝手に動いてるのとかね、うん、誰かがやったんでしょうけど、
うん、
まあ、お化けじゃないですけど、なんかそういうっぽい。
やったのかな？あれはなんか妄想なのかと思った
んですけど。ああ。まあ、だから、どうとでも撮れるんですけどね、うん、そういう、なんか怖いというかね、不思議な感じというか。
あとなんか一回、その、やめさせられてから、工事現場の音が、なんかずっと鳴ってるんですよね。ダーン、ダーンとか。
ああ、はいはいはい。
とか、まあ、音をすごい重要
です。そうですよね。寝れないみたいな感じですよね。
うん。
だから、本当に、まあ、ストレスで追い詰められると夜眠れなくなるとかね。その、時計の音がすごい、秒針の音が気になるみたいなってよくあると思うんですけど、まあ、そういう描写ですよね、うん。その辺の描き方も上手だったなと思いますし、あとは、まあ、映画的に見どころあるシーンが結構あったなっていうのはありましたね。
うん、
例えば、まあ、一番好きなのは僕は、指揮者をぶっ飛ばすシーンが好きだったんですけど、
うん、
まあ、ちょっとスッとした部分もありましたし、すげえ、マジで やりよったこいつみたいなね、
うん、
感じ。だってあれ大事件じゃないですか、あんなの。
いや、すごいですね。
とかね。やってしまった感ですよね。
うんうん、
まあ、その、やけくそになってアコーディオンを弾くとこもまあ、良かったし。うん、あと、なんか、序盤ですけど、その、レコーディングに、の準備の段階で、その、レコードをなんか床にたくさん並べて、
うん、
なんか、多分、ターが足でこう、なんか、
はい、
レコードを選んでるかなんか、なんかですかね。はい、なんか、そういうシーンとかもなんか、その準備段階のなんか、面白さもすごいあったりとかして。
あれはあれですよね、ジャケットを見てるんですよね。
ああ、そう、そういうことですね、多分ね。
洋服とかを選んだりとか、うんうんうん、オーダーして作って
たりとか。はい、ありましたね。
で、その後なんか、写真撮る時の、格好とかを、
はいはい。ポーズとかね。
なんかはい、ポーズを。はい。
でっかい楽譜を、
うん、
持ちながらっていうか、なんかね、うん。あれ、オマージュっぽい写真なんですね、多分。
多分そう、あれのオマージュをしようみたいなのを決めたんでしょうね。うん、
だから本当は、なんか多分、偉い指揮者の、男性の指揮者の多分、ジャケットだったのかな。もともとは、それをターがやったみたいなところですよね。
はい、
うん、まあそんなところで、あとはもう本当に、じゃあ、そのテーマについてですよね。そのキャンセルカルチャーの部分、どう思ったかとかね、うん。マッサージ店のとこどう思ったかみたいなところは、話していきたいんですけど、まあちなみに気になった点はそんな僕はなくって、
はい、
この映画に関しては。まあほぼ完璧だなっていうふうに。うん、思いましたけど、まあ、ただちょっと長いのは長いなというのは思いましたね。はい。でもこれ仕方ないなとは思いますけどね。
うん。
うん、そうですね。まずそのキャンセルカルチャーのとこですけど、やっぱ、マスさんおっしゃったように、その、まあ、今の時代的なもので言えば、まあ、権力を持ってる人が、そうじゃない人を、まあ、思うように動かして、
うん、
まあ、ひどいことっていうか、意にそぐわないことをさせるとか、
うん、
自分の私利私欲のために何かを動かすみたいなことっていうのは、まあ良くないものとされてますし、それによって、スキャンダルによって、その人が 失墜するというかね、職を失ったりとか、
うん、
いう話にも見えるし、ターの立場になってみると、彼女がね、ロボットとかね、いう言葉をよく言ってましたけど、ロボットっていうのはつまり自分の頭で考えない人たちのことをロボットって、そういう意味でしょうね、
うん、
多分、
うん。
だから、その、ニュースの見出しだけ見て、決めつけて、
うん、
あ、こいつ悪いやつみたいな風に断罪するみたいな、多分まあそういう感じだと思うんですけど、うん、まあ僕らも、気をつけないとそうなりがちな部分はあるんですけど、
うん、
その辺の昨今の流れの危うさみたいなところをやっぱり描いているとも思いますし、うん、そんな単純な問題でもないよねっていうところですよね。
うん、
例えば、まあ、逮捕はされたけど、有罪になるまでは、判決が出るまでは有罪じゃないとか、
はい。
うん、っていう風にも取れるし、
うん、
で、この映画のうまいとこは、直接ターが悪いことしてることはあんまり描かれないっていうことですよね。明確に。うん、例えば、メールの履歴はあるけど、
うん、
ちょっとわからないですよね。本当に彼女のせいで自殺したのかもわからないですし、
うん、
メールを削除しとけって言ったけど、それは自分に都合が悪いから しとけって言ったのか、
うん、
彼女が本当に悪いと思ってたから、それを隠そうとしたのかっていうのもわからないですし、
うん、
まあ、僕はどっちにも取れるなと思いながらこう見ましたね。
うん
うん、あとは、マッサージ店の下りですけど、
はい、
僕も最初はマッサンと一緒で、その自分が今までやってきたことを、
うん、
まあ、極端に言えば、こういうことをお前はやってきたんだ、みたいなのをね、気づいてしまって、こう、吐き気が思い起こした、みたいな風に思った部分もありましたし、
うん。
後からちょっと考えたのは、もしかしたら、彼女がその、有名な指揮者だってことは、まあ、世界的に知られてて、
はい。
まあ、ホテルのその支配人というか、案内役の人も知ってて、
うん。
なんなら彼女がレズビアンだっていうことも知ってて、
うん。
それでマッサージ店を紹介してくれって言われて、あ、そっちの方のやつですね、みたいな風に思われてたと、いう風に彼女が感じて、すごくショックを受けたとも取れるかなっていう風に思ったりとか、しましたね。あとあれですね、その、まあ、彼女がその、ある人の自殺に関わってたかどうかっていうのもあるんですけど、動画を、フランチェスカかなが誰かが撮ってるシーンってありますよね。最初、飛行機の中で撮ってるシーン、
はいはいはい。寝てるシーン。
そうですね。
はい。
まあ、あれは多分フランチェスカなのかなって思いますし、あ
と。でも結構ひどいこと言ってました。だから二人って撮ってたのかなと僕は思ったんですけど。
そうなんですね。だから誰が撮ってるかもまあ実際は映らないんでわからないんですけどね。
はい。
あとはその、抗議のシーンですよね。
はい。
黒人の子が怒って帰っちゃうところとかを、うん、あれも誰かが、動画を撮ってたわけですよね。うん、それも誰かわからないんですけど、
うん、
要は彼女、ターを貶めるために、まあ、撮って編集して、どっかに流したみたいなことなんですけど、うん、まあ、ターの立場で、に立って言うと、そんなに悪いことしてないんだけど、なんか、まあ、彼女は周りから、本当は尊敬されてないというかね、信頼されてなくて、うん、
あの部分ってだって全く悪いことしてないですから
ね。そうなんですよね。
なんか、編集で変な、触ってる感じに思われて、だけで
印象操作ですよね、
うん、
だからなんかはめられたのかなみたいな振りもこの映画通して見えるし、
うん、
まあその主犯格として一番考えられるのはフランチェスカなのかなとかね、
うん、
なんならパートナーのシャロンですよね、
うん、
彼女も途中から嫉妬してましたよね嫉妬してましたよね、うん、オルガが、はい、に気があるみたいなんで、
うん、
だからそれでもうこの人と一緒にいるのやめようとか思って要は楽団から彼女をターを追い出す形で裏切ったというかね、何かフランチェスカと手を組んでたのかもしれないっていうふうにも見えましたし、
うん
うん、本当にいろんな見え方ができるなと思いながら、昨日ちょうどマンスリーシナモトーク名古屋あったんですけど、
はい。
まあいろんな皆さんの意見聞いて面白かったですね。いろんな意見がありましたね。
うん。
あとあれですね、オルガを家に送ってった時の話ですね。うん、なんで男に殴られたみたいな、襲われたみたいなことを言ったんですけど、うん、僕はちょっとそこはわからないんですけど、
はい。
あのシーンってちょっと不思議だったなってやっぱ思って、
うん、はい。
あんなとこに人住んでんのかみたいな風にちょっと思いましたし、まず。
うん。
あとなんか犬が出てくるんですよね。
はい。
おそらく。犬に追いかけられて走って転んだっていう、多分そういう感じでしたけど、
う
それなんかの象徴なのかなって、まあ昨日言ってた人がいたんですけど、
うん。
まあ僕はなんか、結局オルガには、カターは手出せなかった感じで終わるじゃないですか。
はい。
オルガも興味なさそうだし、実は。
うん、うん。うん。
だから、まあそこは全然描かれてないし、想像ですけど、オルガにこう、オルガを家に送ってって、まあ、実は家に上がって、そういう関係になろうとしたけど、拒否されて殴られたとかね。
うん、
そういうふうにも考えられるかなとか思ったりとかしましたね。
うん。
うん、まあ、どういうふうにでも取れるところですね、あそこは。
うん。
はい。まあ、とりあえずっていうか、まあ結構喋りましたけど、そんなところですかね、
はい。はい。ありがとうございます。そうですね。
うん。
なんかさっき言おうと思ったけど忘れてた。まあ、はい。他には何かありますか？
そうですね。まあ、結構、あれは誰がやったのかなっていうのありましたね。その楽譜がなくなってるとかね。
うん。
まあ、メトロノームも
そうですね。うん。
あと本が送られてくる、来てたじゃないですか。
はいはい。あの本、全然わかんなかったですね。
うん。まあ、でもその、なんか模様が、迷路みたいな模様が書いてあって、
はい。
それと同じのが、ものがフランチェスカの家訪ねたらあったみたいなのはちょっとありましたよね。
うん、
ただそれが彼女がやったかどうかも全然わからないですけど、うんう
ん。あれ何の本なんだろうな。なんかね、ファンスとか書いてましたよね。ケンジか。
字幕でね、挑戦って書いてあったような気がしたんですけど、ちょっとさだか
じゃない。あ、チャレンジって書いてあるのか。
だったかな。うん、その彼女民族音楽を研究してたって言ったじゃないですか。
はい、
なんかそれ系のなんか印とか文様なのかなとかちょっと思ったりもしたんですけど、ちょっと全然わからないですけどね。想像ですけどね。
あの権力者の孤独みたいな部分を表してるのもちょっと面白いかなと思ったんですよね。
そうですよね。うん。断罪してる作品じゃないんですよね、全然これ。
僕なんか一歩前の、
はい、
リトルチルドレンを見たんですけど、
はいはいはい、
やっぱその中に、小児性愛者みたいなやつ出てくるんですね。
うんうんうん。
なんですけど、そいつのことも、なんか一方的な断罪とか全然してなくて。だからなんかこう、一見その社会的には悪いし、もう許されないようなやつ。
うんうん、
でも、この監督はそういう目だけでは見てないのかなっていう。はい。
なるほど。
リトル・チルベレンはケイト・ブランシェットじゃなくて、なんだっけ、ケイト・ウィンスレットが主役で、裸がいっぱい出てくる。
なるほど。
はい。タイタニックでは脱がなかったですけど。
はいはいはい。
はい、
そう。
あ、脱いでるか。
どうだった
か。あ、脱いでるか。
え、どうだったかな。
後ろ向いて、絵描いてる。
ぐらいだったかな。うん。はいはいはい。
はい。まあまあいい
や。あとは、あれですね、最後の、まあ、取り方ですよね。最後、彼女は、まあ、フィリピンかタイかわからないですけど、
はい。
モンスターハンターのゲーム音楽の、要はコンサートみたいんですよね。はい、あれの指揮者をやってましたけど、あれをまあ、よくいい風に捉えるか、まあ悪い風に捉えるかっていうところも意見分かれるところかとは思いますよね。うん。
なんか監督的にはなんかすごいリスペクトしてるらしいですね。
そうですよね。うん。あれも音楽だ、一つの音楽だっていうことですよね。
はい。
なんなら、そっちの方が若者には全然人気あるわけですから、うん、クラシックよりね、うん。
うん。どうなんですかね。まあ。監督の意図としてはそうかもしれないけど、
うんうんうん、
まあ撮り方としてはいろいろ撮れる。
そうでしょうね。だからああいうものに興味がないし、認めてないっていう人は、彼女は没落したんだなっていうふうに捉える人もいるでしょうし、
うん、
僕は、まあ、表舞台、すごい真ん中じゃないけど、彼女は彼女のできることを頑張ってる、再出発したんだなっていうふうに捉えましたけどね。
うん、
しかも手を抜いてないしっていう。
まあ、没落してるっていうのは、やっぱ、あの音楽自身よりも、やっぱ、アジアで、あまりまあ、中央的なところじゃないところで演奏してるっていうところも含めてですよね、
うん、そうですね。うん。
うん、僕、モンスターハンターやったことないんですけど、あの音楽有名なんですか？
はい、僕はね、やったことあるんですけど、
はい。
音楽を聴いた瞬間、あ、これモンスターハンターの音楽だとは思わなかったんで、コスプレを見て、おそらくモンスターハンターだなっていう風に分かったぐらいで、ちょっとそこまで分かんないですけど、最近やってないのでちょっと僕も分かんないですけど。う
ん、僕はコスプレ見ても分かんなかったから。
まあ、ちょっと分かりにくいのはね、確かにね。うん。分かりにくい、ね。
なんだこの人たち
と。そうですね、はい。変な人たちいるな、みたいなね。
そう。これもだからなんかのメタファーなのかと思って。
はいはい。
終わって調べてみたら、うん、モンスターハンターのことなのかなと思って。
まあ、世界的に有名で、ああいうコスプレをする感じの、 多分ゲームだろうなっていう感じで、まあやっぱそうだったなっていう感じですね。後で調べたら。
そうか。名前しか知らなかったん、ね、で、どういう見た目でやってるのかも知らなかった。
ああ、はい、
はい。はい。そんなとこですか。
はい。
はい。じゃあ今日はターンについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。